Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、第201回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平友香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日も味わい深い作品を友香さんに読んでいただきます。どうか心を解放してお聞きください。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばた
い。今日は友香さんと二人でお届けします。友香さん、よろしくお願いします。
お願いします。
今日は9月の最初の週ですね、はい、9月になりましたけども、友香さんはこの秋、9月といえばね、秋ですけど、はい、秋だなって思われる瞬間、どんな、暑い夏ですけども、うん、まだね、はい、暑いですけど、あ、ひょっとしてこれ秋が来たかなって思う瞬間ってどんな時ですか。
ちょっとね、夜が涼しくなって、はい、スズムシの鳴き声が聞こえてきたら、
虫の声がね、はい、聞こえてきますよね。そうです、虫さんすごく性格ですよね、
ね、ですよね、賢いですよ ね、
すごくね。私思うんですけど、いつもあの梅雨明け、
はい、
まだあの梅雨明け宣言ってされてないのに、セミが鳴くと、
ね、元気に
セミさん、あ、セミさん泣いたな、まだ梅雨明けてないのにと思ったら、うん、次の日に梅雨明けです、うん、セミさん性格でね思いますけどね。で、鈴虫さんも性格ですよね、秋とともに虫の声ですね、はい、本当です。私ね、うん、秋の初めの生まれなんで、
そうですよね、
そうなんです、もうすぐお誕生日なんですけど、ね、うん、自分の誕生日の頃に咲く花とかを覚えてます、
はい、あら、いいですね。例えば、
例えば、うん、ハギの花あ、ね、あの白とかちょっとこう濃いピンクの色です
、うんうんうん、です
ね、そんなに華やかではない、どっちかって地味な花ですけど、
す、
うん、いいですよね、
いい、
ああいう人生を送りたいなと、
送りたいです、
はい、あのだいぶ地味ですけどね今もあの常に地味ですけど、
いやいや、
はい、あの花が好きなので、うん、ハギの花が咲いたら、うん、あ、秋だなって思います、
素敵、
ね、うん、なので皆さんも秋の初めのいろんな風物楽しんでいただけたらいいかなと思います、
ね、
なのでこの秋だなと思ってきてどんどん秋になる、うん、そのぐらいの時期が私は好きです、
食欲の秋ですからね
暑い時でも
あります、
常に、はい、あの年中変わりなく、
お元気で、
ありがとうございます年中変わりなくございます、はい、で今日ふもかさんに読んでいただくのは、はい、探し物の今日は3話
そうですね、
ですね、
はい
はい、今日はこの3話を読んでいただくんですが、うん、はい、1話と2話、
はい、
ね、もしかして、ね、あのあどんな話だっけなって思われる方もいらっしゃるかもしれませんので、はい、ちょっとおさらいをふもかさんにお願いできますか。
はい、ある少女とおばあちゃんの物語です、はい、
そうでしたね、
うん、はい、でね、おばあちゃんに頼まれて本探しを始めますが、はい、なかなかうまくいきません、
はい、
でね、病気のおばあちゃんどんどん病気のね元気がなくなっていって心配だっていうところでしたね、
はいはい、そうでしたね、
はい、
すごくよくわかりますありがとうございます、はい、そうですね、本探してきなさいよっておばあちゃんに言われて、うん、でけなげにいろいろ探してくれるんですよね。でもちょっとなかなか見つからない、
見つからない
っていうところまでっていうことですね、わかりました。では今日はその続きを読んでいただこうと思います、はい、では角田光代さんの探し物、今日は第3話です、お願いします。
探し物第3話角田光代。おばあちゃんは翌年になってから死んだ。眠るように死んだ。クリスマスからずっと隣に寝かせていたぬいぐるみはおばあちゃんの棺の中に入れられた。おばあちゃんと一緒に煙になって空に登っていった。そうして私はついに本を見つけることができなかったのだ。お通夜の夜も告別式の日も私は泣かなかった。おばあちゃんが死んでしまってさえ死んだなんて信じられなかったのだ。親戚の誰かが泣かない私を見て何か言っていたのは知っている。あんなに毎日病院に行っていたのに涙一つこぼさないなんて強い子だとかなんとか。私は強くなんかない。ただおばあちゃんが死んだことを信じていないだけだ。だって私はまだあの本を見つけていないんだから。私が見つけなきゃ死ぬに死にきれないっておばあちゃんは言っていたんだから。それでその後も私はあの本を探し続けた。学校が終わると電車に乗って知らない街を目指して降りたことのない駅で降りて本屋か古本屋を探す。おかげでめっきり友達が少なくなってしまった。部活も入っていないし放課後のおしゃべりにも加わらなかったから。けれど探すのをやめるわけにはいかなかった。本は見つからないまま、私は中学3年生に進級した。春の夜だった。私の部屋の窓からは、通りに植えられた桜がほんの少しだけ見える。街灯に照らされて花びらは白くしんと動かない。受験勉強に飽きて夜の桜を見るともなく眺めていると肩を叩かれた。 びっくりして振り向くと、おばあちゃんが立っているのでもっと驚いた。ギョエと声を出してしまったくらいだ。ギョエじゃないよ、まったく。本はどうなったのさ。おばあちゃんは相変わらずの口調で言った。棺の中で着ていた白い着物ではなくて、私が小さい頃によく着ていた深緑の着物を着ていた。驚きのあまり何にも言えない私を覗き込んで、おばあちゃんはニヤニヤと笑う。言っただろ、見つけなければ化けて出るって。見つかったのかい。私は首を横に振った。おばあちゃんはため息をつき、私のベッドに腰掛けた。ベッドに腰掛ける幽霊。おばあちゃん、けどなんでその本をそんなに一生懸命探してるの。私は言った。なんでって、読みたいからさ。それだけだよ。おばあちゃん、幽霊になったらあちこち移動できるんでしょ。自分で探したらどうかな。普通に会話ができると驚きも恐怖心もみるみるうちにしぼんだ。幽霊が怖いのはきっと知らない人だからだ。見知った人なら幽霊だって妖怪だって怖くないものらしい。あのね、なんで私が幽霊になってまで本屋に行って棚を覗けなきゃなんないの。そういう七面倒なことは生きている人間のやることだよ。そりゃそうかもしれないけど。おばあちゃんはベッドに腰掛けて窓の外をじっと眺めていた。目線の先を追うと街灯に照らされた桜があった。桜はいいね、しみじみと言う。おばあちゃん、あの死ぬの怖かった。私は思い切って聞いた。おばあちゃんは私を見、怖いもんか胸を張った。死ぬのなんか怖くない。死ぬことを想像するのが怖いんだ。いつだってそうさ。出来事より考えの方が何倍も怖いんだ。じゃあさ、あの、なおも質問を続けようとすると、おばあちゃんはすっと立ち上がった。あんまり無駄口叩いてると叱られるんだ。目をつけられたらあんたんとこに来られなくなる。本くれぐれもよろしく頼んだよ。また様子見に来るから。そう言い残し、窓を開けて山をよたよたとまたぐ。あっと思った時にはおばあちゃんは消えていた。おばあちゃんの消えた窓の外、白い桜と濃紺の夜空があった。おばあちゃんの突然の訪問は私が高校3年生になるまで続いた。高校の3年間は本当にいろんなことがあった。クラスメートを好きになった。告白をした。交際を始めた。初キスをした。1ヶ月後、振られた。亀山ひろ子という友達ができた。亀山ひろ子は本を時々探してくれた。受験生になった。進路を決めなきゃならなくなった。 そしてこれが一番私にとって大きい事件だったのだが、父と母が別れた。高校3年生の夏休み、私と母はそれまで住んでいた家の近所のマンションに引っ越し、父は都内に引っ越していった。そのあまりにもさまざまなことが起こった3年間、私はずっとおばあちゃんの言ったことを胸の中で繰り返していた。いつだって出来事より考えの方が怖い。本当にそうなような気がした。振られることより振られるかもしれないと思うことの方が怖かったし、実際に母との暮らしが始まるより父と母が別れたらどうなるんだろうと考えている時の方が私は怖かった。出来事は起こってしまえばそれはただの出来事なのだ。夏が去って受験色に染まった2学期が始まり、ゆっくりと秋になっていく頃には私は自分の毎日に追いつくのに必死で、例の本のことを半ば忘れていた。本を探して知らない町に行くこともなくなっていた。亀山ひろ子と話すのは受験のことばかりになった。深夜、静まり返った自分の部屋で受験勉強をしていて、そういえばこのところおばあちゃんが現れないと気がついた。おばあちゃんが最後にこの部屋に来たのはいつだっただろう。父が出ていくより前か、それとも母との暮らしが始まってからか。そんなことも思い出せなかった。ひょっとしておばあちゃんの幽霊は本を探せなかった私の罪悪感が見せた幻想だったのかもしれないと私は思った。あるいは私はいつの間にか大人になってしまっていて、目に見えるものしかもはや見ることはできないのかもしれないとも思った。新しい年がまたやってきて、その冬の終わり、私は志望大学に合格した。おばあちゃんは相変わらず現れず、私は本探しをすることもなく、母も私も二人きりの暮らしに慣れ始めていた。おばあちゃんは記憶の中にゆっくりと沈殿していった。大学3年生の時だった。ゼミのための教材を探しに入った大学近くの本屋で、小さく名前を呼ばれたような気がした。私は足を止め振り返る。本屋の中には数人の学生が棚を物色しているが、見知った顔はない。気のせいかと視線を戻しかけたとき、平積みにされた本の表紙が目に飛び込んできた。そこに記されたタイトルと著者名が、かつて私が何日も何日も探し続けていたものだと気づくまで数秒かかった。あ、メモに書かれたおばあちゃんの字とその署名が頭の中でぴったり重なり合ったとき、私は思わず声を出していた。本を手に取る。まじまじと表紙を見る。幻のエッセイ、ついに復刊と帯にあった。奥付きを見ると、親本の初版は昭和25年とある。それが今年になって復刊の運びとなったらしかった。これだよ。私は 本を胸に抱いて顔を上げ、書店中を見回した。おばあちゃんがまた現れるのではないかと思ったのだ。今頃見つけ出したの。まったくあんたはグズなんだから。そんな憎まれ口を聞きながら、けれど午後の日差しが差し込む本屋に幽霊はいなかった。現れる気配もなかった。真面目そうな学生がたくさんの本を抱えてレジに向かい、手をつないだカップルが新刊コーナーを覗き込み、奇抜な格好をした女子学生が芸術書の棚を眺めている。ガラス窓の外にはいつもと変わりない日常が日にさらされて進行している。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
角田光代作「探し物」第3話を友果さんに読んでいただきました。友果さん、ありがとうございました。なかなか長い分量のものをね、読んでいただきましたけども、いろんな展開がありましたね。第3話にして
本当にね、
元からおばあちゃまが亡くなったですが、
はい、
なんと幽霊
なんで、なんでまさかの
幽霊になっても変わらない口調
ね、
これ魅力的な作品ですけど
ね
でもなんか嬉しいなと思ったんですよ、ね、おばあちゃん来てくれたのっていう感じのすごい面白い展開なんですけど、でもね、本当にこの子にとってもいろんな展開がありましたということですけども、どうですかね、この今読んでいただいた第3話の中で、一番友果さんが印象に残ったところはどんなところですか。
そうですね、私やっぱりおばあちゃんの言葉ですね。
あ、はい、
いつだって出来事より考えの方が怖い、はい、出来事は起こってしまえばそれはただの出来事だろ、はい、っていうところが、
はい、
その通りだなって、
その通りだなと
思いました。
ね、これなかなかの発見ですね。確かにそうだなって、ね、私たちも本当だなって思う、多分この作品のテーマこれですね。
そうです ね
出来事より考えの方が何倍も怖い、怒ってしまえばただの出来事だって。
そうですよ、
そういえばそうですよね、
そうだなって思って。
本当です。でも自分 のささやかな人生も振り返ってみて、いろんなことをこう憂慮してきましたけども、大したことなかったなっていうことばっかりですよね。
後から思えば ね、
もともと大したことないことばかりなんですけど、ね、でもすごくこのこういう考え方で臨めばあんまり怖くないなって思いますよね。だからもう病気になったらどうしようとか、多分私も父が亡くなる前、はい、一応がんで分かって、はい、亡くなったらどうしようってずっともうなんかそれを思い浮かべるだけで涙ぐんだりとかしてたんですが、亡くなってしまって、ちょっと多少ごたごたはありましたけども、もうね、過ぎ去ってしまったことだなっていう思いがありますけども、それぐらいしか私にはないですけど、本当にそうですよね、過ぎてしまえばもうただの出来事
ですよね。さすがおばあちゃんの格言ですよね。
そうですね、やっぱり割と今度強く当たるおばあちゃんですよね、どの人にも。でもそれだけの経験をされているからこういう名言が出てくるんだなって思いますよね。
しっかりね、この女の子の、ね、心の中に浸透してるじゃないですか、だからもうこの子の人生変えたのはやっぱおばあちゃんですよね。
もうでもね、この女の子ぐらいのお若い時からこれを心の根底に持ってると人生よりよく生きられますよね。
ですよね、
間違いない、
ね、
だからこう変なことに翻弄されてしまったり、変に絶望してしまったり、そんなことしなくてこう強くしなやかに生きていけますよ ね、
うん、しっかりね経験してますからね、うん、高校生で
そうですね、うん、まあねこの子 の、 あの
ご両親 ね、
ね、うんま、もありますし、あの なんだっけ初恋もしましたね
初恋ね
で1ヶ月で振られ
られた、
ね、どうしたんだろうと今ちょっと詳しく聞きたいなと思いましたけれどもね、うん、でも一番大事なことはあのご両親のあの離婚ですけども、うん、でもそれもお母さんの二人暮らしにも慣れました。
そうですよ
ね、書いていますので強くなったんですよね。
人は強いですよ ね、
ね、で本が見つかりましたですね。
そうなんですよ。
でしかも昭和25年のものが復刊の運びとなりましたということなので、うんはい、こうなかなかおばあちゃんやっぱり目の付けどころが違いますね。
そうですよ、このあと次回が謎が解けるんですよ、
ね、そうなんですね、はい、これだけおばあちゃまが探してらした、
うん、
この幻のエッセイが
中にな
ぜ
なぜ、
はい、
それは最終回で超ご期待で、
あ、次が最終回ですね。
そうなんです。
は
い、
その謎が解けるという
解けて
ことなんです
ね。この女の子も、
うん、
まあ推測ですけどこういうことだったんだなって、はい、彼女が教えてくれた。
なるほどなるほど。なのであのこういうことだったんだろうなってこの彼女の中で折り合いがつくという、
はい、
ことなんですね。
おばあちゃんと彼女の秘密です
ね。秘密ですね、
うん、
なるほど。でね、私ね今聞かせていただいて、はい、一番印象に残ったのが、
うんはいはい、
このおばあちゃんのセリフすごいいいなと思って、うん聞いてたんですが、これ多分ねこれ読みたいなと思ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うので、はい、このおばあちゃんのセリフ言うときに気をつけてらっしゃるこういうところを工夫してますっていうともかさんのことがあったら教えていただけますか。だって普段ねともかさんこういう口調じゃないので、はい、人格もねお年もずっと上のおばあちゃんの、うんうんはい、あの口調すごく面白いなと思って聞いてたんですね。
そうです、ありがとうございます。
聞いてたんですが、この口調をあのこう実現するために工夫してらっしゃるところはどんなところですか。
あのよしこさんになるですね。
よしこさん
おばあちゃんよしこって言うんですけど、よしちゃんになることですね。
そうよしこさんって言っちゃうんですね。
よしこさん、
よしこさんになりきる。
もうおばあちゃんになる、
なる、
もうおばあちゃんになりきってます。
ということは人格とかもすごくきっちりと設定されていてっていうことですか。
そうで感覚ですけど、
あ
おばあちゃんに乗り移る感じですね
これちょっと難しいな誰でもできることじゃなさそうな。
そうですかね、
はい、
おばあちゃんになってます。
いいな、
いろいろ考えるとなかなか難しいので。
じゃあもうすごく細かく設定をするのではなくて、
私とあのおばあちゃんになってます。
なるほど。
あの、うん、この女の子の時私この女の子になってて、
女の子になって、
はい、
あじゃあもうその体に乗り移る感じですね。
乗り移る感じ、おばあちゃんが入ってくれる感じかな。
なるほど。こうリスナーの皆さんお分かりいただけましたでしょうかちょっと腑に落ちないという方もいらっしゃるかもしれませんのでね、はい、また詳しく
田
岡さんに別でお話をお伺いしたいなと思います、はい、
ありがとうございます。
今日は角田光代作探し物の第3話を田岡さんに読んでいただきました。ありがとうございました。この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、次回最終回楽しみですね。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。Through the
the door through an open door.